Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verses 12 to 13.
ルカの福音書6章12節13節を開けてください。
One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God.
この頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。
When the morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles.
夜明けになった。弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をつけられた。
The title of today's message is Selecting a Team.
今日のメッセージのタイトルは、チームを作るです。チームを作る。
So far in our studies through Luke, we've covered a bit about John the Baptist's life and a lot more about Jesus's life.
ここまでルカの福音書を学んできて、その中で洗礼者ヨハネの人生を少し、そしてイエスの人生をそれ以上見てきました。
And Jesus has given plenty of evidence to others that he is the Son of God.
イエスは自分が神の独り子であるということをたくさん証拠を人々に見せました。
And by this time, a large number of people have started to follow him around.
そのため、もうかなりの数の人々がイエスをフォローしていました。
And it's now time for Jesus to expand his ministry.
そして、イエスはさらに福音を大きく広げていく時を迎えていました。
And all in order to expand his ministries,He needs special helpers, the 12 apostles.
そのためには何人かの特別な助け手が必要だったんです。それで12人の人が選ばれました。
Whatever your endeavor in life, having the right team will make a big difference to how successful you are at that endeavor.
人生において何かしら努力していく試みがあれば、あるとき、良いチームをあなたが持てるかどうかが成功へつながる大きな違いになっていきます。
When you choose people for a sporting team, you might look at certain skills they have, but you also need to choose people with different types of skills.
スポーツのチームを作るときというのは、一人一人の技、技術を見ていきます。でも、異なる技、異なる技術を持った人を選ぶことも必要になるんです。
You can't choose a team full of defenders or a team full of attackers. You have to have a mix of different players.
それは守りだけのチームになってもダメですし、攻撃だけのチームでもダメなのです。異なるタイプの選手を混ぜていかなければならないのです。
You also need to choose the people who have the potential to work together effectively as a team.
また、それに加えてチームワークを効果的に作り上げる可能性を持つ人も必要になります。
In business, when your company grows to a certain size, it's important to choose a good leadership team.
では、ビジネスですが、ビジネスに至っては会社があるところまで大きくなっていくと、良い幹部を作ることが大切になります。
And unlike a sporting team, which you or, and your players might retire after a few good seasons, a good company may last many generations.
スポーツチームだと 2,3 年ほど良い年が続いて、その後選手が引退することにことがあります。でも会社となると何世代にもわたって続いていけなければならないんです。
You need to have a team who can continue the work after you have long gone.
あなたがいなくなった後も仕事が続投していけるチームが必要になっていくのです。
Jesus was also choosing a team that could continue the work after he left the earth.
では、イエス様はどうでしょう。イエスもご自身がこの世を去った後、その働きを続けていけるチームを作られました。
However, unlike sports teams, Jesus didn't choose his team based on athletic skills, and unlike a company,He didn't choose his team based on qualifications and or business experience.
イエスのチームはスポーツチームのように運動能力をもとに作られたのでもなければ、会社のように資格や経験をもとに選ばれたのでもありません。
And actually, when you look at the mix of the people in the team he chose, there are a lot of people to whomWorldly wisdom would tell you, these people won't mix together well.
イエスが選んだ人たちというのは、この世の知恵で見るなら、とてもまとまりそうもない人たちだったのです。
That's the thing with Christian ministry. We shouldn't follow worldly wisdom when putting together a ministry team.
でも、それこそクリスチャンの働きなんです。チームを組んで、この世の知恵をフォローしていくのではないのです。
I've seen churches and other Christian organizations pick their teams based on worldly wisdom and they have failed.
この世的な知恵でもってチームを作って、そして結局失敗している教会や教会組織を私は見てきています。
If we're going to be truly effective at ministering to others, weHave to realize we can't do it alone. We need to have a team.
人々により効果的に、そして真剣に宣教していくには、どうしても一人では無理があるのです。チームが必要となります。
And we need to learn from Jesus how to select that team and not select the team based on worldly wisdom.
この世の知恵によらずに、私たちはどのようにチームを選び出し、作り出したらよいのか、イエスから学ぶことができます。
In today's passage, there are four things we can learn from Jesus about selecting a team.
今日の御言葉から、どのようにチームを作るのか、4つのことを学べます。
And these things are not only help us select a team, but they also help us in seeking God for other things.
それは、
So it helps us to not only select a team, but to, when we're seeking God for other decisions, it's just, we can use the same principles.
それは、私たちがチーム作りをするときだけに限らず、私たちの判断をする時にも役に立ちます。
So let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, Jesus got away from distractions.
一つ目です。イエスは自分の気を散らすものから離れた。イエスは気を散らすものから離れた。
The first part of verse 12 says, One of those days, Jesus went out to a mountain to pray.
12節に、この頃、イエスは祈るために山に行きとあります。
In the Voice Bible it says, around this time, Jesus went outside of the city to a nearby mountain.
Voice Bible にはこうあります。この頃イエスは町を出て近くの山へ行った。
Jesus had so many things to do.
イエスにはしなければいけないことがたくさんありました。
So many sick people to heal.
たくさんの人の病を治すこと。
So many demons to cast out.
たくさんの悪霊を追い出してあげること。
And so many people to call to repentance.
そして人々に悔い改めるよう教えること。
And he only had 3 years to do it all in.
そんなにたくさんのことをやるのにたった3年しかイエスには与えられてなかったのです。
Many people in his situation might not have stopped working.
もし私たちがイエスの立場に置かれたなら、多くはほとんど休まずに働いたと思います。
They might have been too stressed out to take a break from the work.
休みを取ることがストレスになったかもしれません。
I know I've been in the situation many times when the workload looks too big and I've just tried to keep working at it.
私も以前仕事の量があまりに多くて働き続ける状態にあまりに多く働き続ける日々に置かれたことが何度もあります。
However, we can learn from Jesus's wisdom.
でもイエスの知恵を学ぶことができます。
He knows that we must regularly seek God for strength.
それは定期的に神に力をもらうことを求めることです。定期的に神に力をもらうことを求めることです。
We can't rely on our own human power alone just to get the job done.
私たち人間は自分の力に頼りきれないのです。
Jesus regularly took time out from his work to spend with God.
イエスは定期的に仕事から離れて神との時間を持ったのです。
And when he needed to make an important decision, he made sure he got away from the distractions of life for a while.
大事なことを決めなければならない時にはイエスはしばらくの間自分の気を散らすものから離れるようにしていたのです。
Let's look at Mark chapter 1 verse 35.
ではそれを示す御言葉を見ます。マルコの福音書です。マルコの福音書1章35節です。
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed.
さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。
And then...Turn to Mark chapter 6 and we'll look at verses 45 to 46.
続けてマルコの福音書6章45、46節です。6章45、46節です。
Immediately, Jesus made his disciples get into a boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd.
それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。
After leaving them, he went up on a mountainside to pray.
それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。
So from these two verses, we can see the example of Jesus that he took time to pray.
今の御言葉から、イエスが木を散らすものから離れて祈られたことがわかります。
And I know when we are faced with so much work to do in the day, it takes faith to spend time with God.
あなたの一日にあまりにもたくさんの仕事があるとき、それなのに神との時間を費やすというには信仰が必要になります。
Human wisdom tells us to just to work, work, work at it.
人間のこの世の知恵から出てくることは、ただ働け、働け、働けです。
However, I know from the experience in my life that it's much more effective to spend time with God first before tackling the work.
でも、私の経験から見ても、仕事に取り組む前にまず神との時間を持つことで、その後より効果的に仕事ができるものなのです。
God gives us both the strength to endure and the wisdom to see through the confusion and work more productively.
なぜなら神は私たちに持ちこたえられる力と、そして混乱を見極めてより生産的に働ける知恵を与えてくださるからです。持ちこたえられる力と混乱を見極めてより生産的に働ける知恵を与えてくださるからです。
What decision might you be facing or are you going to face soon?
あなたは今何らかの決断の時にありますか？または決断の時が近づいているのでしょうか。
Don't just jump straight in and try to work it out on your own.
自分の力で、自分だけの力で飛び込んで決めたりしてはいけないのです。
Take some time out to let God help you with the decision making.
今、その状況から離れて、決心しなければならないことを神に助けてもらうのです。
Because when God helps you, you won't have any regrets about making that decision.
神の助けを求めて決めたとき、あなたは決して後悔することはありません。
アーメン。Secondly,Jesus earnestly sought God.
二つ目です。イエスは真剣に神に求めた。真剣に神に求めた。
The second part of verse 12 says, and spent the night praying to God.
今日の御言葉十二節に、神に祈りながら夜を明かされたとあります。
In the King James Version it says, and continued all night in prayer to God.
キングジェームスバージョンの聖書には、一晩中神に祈り続けたとあるんです。一晩中神に祈り続けた。
So what we notice here is Jesus didn't just take a 15-minute break to have a quiet time.
今のところから分かることは、イエスはたった15分神との静かな時間を持ったわけではないということです。
He didn't just pray this time even for an hour or two.
1、2時間だけ祈られたのでもないということです。
He spent the whole night praying.
一晩中の祈りです。
Now that's earnestly seeking the Lord.
それなんです。それが真剣に神に求めるということなんです。
I grew up in a Baptist church, and sometimes I went to the prayer meetings that were held before the church.
私はバプティスト教会で育ちました。私も礼拝の前に行われる祈り会に時々参加しました。
They usually lasted about 30 minutes to an hour.
それは普通30分から1時間続きます。
And yes, at times I was really blessed for attending those, but I didn't go that regularly because when I was young, it wasn't my idea of a fun activity.
確かにそれは祝福になる、祝福だ、なのですが、私は実は定期的には参加しませんでした。まだ若かった私は、その祈り会が楽しいという思いにはならなかったからです。
However, when I became a university student, I joined a Pentecostal church.
でも大学生になってからペンテコステ派の教会に変わって、
And the people there kept on telling me about this thing called ONPM.
みんながよく話すことに ONPM というのがあったんです。
Which I found out stood for Overnight Prayer Meeting.
それはオーバーナイトプレイヤーミーティングの頭文字を取ったもので、夜を明かしての祈り会という意味です。
And that church held one of these ONPMs every 3 months, and I was soon invited to come to one.
この ONPM に、PM は3ヶ月に一度行われていました。そしてすぐに私も誘われました。
At first, I was a little bit hesitant to attend one, but after attending the first one, I really looked forward to them.
これに参加することには少しためらいがあったのですが、一度参加したら、その後とても楽しみになったんです。
You must know that prayer in a Pentecostal church was much more exciting for me than that in the Baptist church.
ペンテコステ派の祈り会というのは、バプティスト教会のものよりもっとエキサイトします。
However, now that I'm older, I know it's not a matter of how exciting a prayer meeting is, but it's about truly seeking the Lord.
私はもう年も重ねましたし、祈り会というのはエキサイトするかどうかが問題ではなくて、真剣に神を求めることであるということをよく理解しています。
Let's look at Acts chapter 1 verse 14.
では使徒の働き一章十四節を見ます。使徒の働き一章十四節です。
They all joined together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers.
イエス様が天に上げられてから、天に戻られてから、イエス様をフォローしていた人たちです。この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ、祈りに専念していた。
Before the outpouring of the Holy Spirit on Pentecost and the great expansion of the church, what were the apostles and the other close followers of Jesus doing?
ペンテコストの日に天から聖霊が下り、教会が大きく拡大していく前まで、拡大する前まで、イエスの人たち、そしてイエスを親しくフォローしていた人たちは何をしていたのですか?
spending time in constant prayer.
彼らは定期的に祈りに時間を費やしていたんです。
Do you want to see revival in your neighborhood, in your school or your workplace?
あなたは近所の人たちが学校が職場が変わるのを見たいですか?
Find one or two other believers there and start earnestly praying together.
イエスを信じる人を一人か二人見つけるのです。そして一緒になって真剣に祈り始めていくのです。
In Korea, sometimes two or three believers living in the same apartment building meet together at 3 a.m. in the morning and start praying for their neighbors. Eventually, a revival breaks out and all the people living in that apartment building turn to God.
韓国の話ですが、韓国では同じアパートに住んでいる、イエスを信じる人たち 2,3 人が午前3時に集まって近所の人たちのために祈ったりするんです。そしてその結果リバイバルが起こってアパートに住む全員が神を信じることも出てきます、あるそうです。
Do you want to see God work in power?
神様がの力が働くのを見てみたいですか?
Do you want to choose the right people to work together with in a ministry team as Jesus did?
イエスがしたように福音を伝えるためのチームを持ちたいですか?
Start earnestly praying.
それなら真剣に祈っていくんです。
When we pray earnestly, God answers.
真剣な祈りには神は答えられていきます。
アーメン。
アーメン。
Thirdly,Jesus selected the right, he chose the right number of members for the team.
三つ目です。イエスは正しい数のメンバーを選んだ。正しい数のメンバーを選んだ。
The first part of verse 13 says, When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them.
今日の御言葉13節に、夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選びとあります。
When we look at the number 12 in the Bible, it points to the completeness of a government.
聖書に出てくる12という数字ですが、これは完全なる政権を指し示します。
There were 12 tribes in Israel, and there was one leader from each tribe who reported to Moses.
イスラエルには12部族いました。そしてその各々にモーセに報告をするリーダーが一人ずついたんです。
There were 12 different precious stones on the high priest's breastplate.
大祭司の胸当てには12個の宝石が散りばめられていました。
There are 12 gates and 12 foundations of heaven.
天国には12個の門と12個の土台があります。
The tree of life in heaven has 12 crops, one for every month of the year.
天国にある命の木は12の作物が1年に1月の間ずつ実ります。
12 is also considered about the most amount of people that one leader can effectively mentor.
12人というのは1人のリーダーが1 それぞれを育てていける最大の人数だとみなされています。
However, not all teams in the Bible have 12 people in them. There are all sorts of various sized teams mentioned in the Bible who did God's work.
でも聖書に出てくるすべてのチームが12人というわけではありません。神の働きをしたチームのサイズというのはいろいろあります。
Let's look at Acts chapter 6, verse 2 to 7.
では、使徒の働き6章2節から7節を見ます。使徒の働き6章2節から7節です。
So the 12 gathered all the disciples together and said, It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables.
そこで12使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。
Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom, and we will turn this responsibility over to them.
そこで、兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。
And we'll give our attention to prayer and ministry of the word.
そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas,And Nicholas from Antioch, a convert to Judaism.
この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者、ニコラオを選び、
They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them.
この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。
So the word of God spread.
こうして神の言葉はますます広まっていき。
The number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number of priests became obedient to the faith.
エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
What size team is right for the ministry that you are doing?
皆さんの働きにはどれくらいのサイズのチームが妥当ですか?
It really depends on the kind of work you are involved in.
サイズの大きさはその働きの種類によります。
Jesus chose 12 after praying to God all night.
イエスは12人選びましたが、それは一晩中神に祈ってから選んだのです。
God might give you a different number.
神はあなたに他の数のメンバーを与えるかもしれません。
He knows how many people you can manage and how many people are needed for the task at hand.
あなたが何人の人をリードしていけるか、そして何人の手があなたの働きに必要であるのか、神はご存知です。
Seek His will.
神の御心を求めるのです。
アーメン。Fourthly, Jesus empowered them to do the work.
4つ目最後です。イエスは働く弟子たちに権威を与えた。イエスは働く弟子たちに権威を与えた。
The second part of verse 13 says, whom he also designated apostles.
今日の御言葉13節に、彼らに使徒という名をつけられたとあります。
Jesus didn't just give them little tasks to do here and there under closer supervision. No, he made them apostles.
イエスは12人の弟子たちを選んで、自分の厳重な管理のもとで、ここかしこと小さな仕事を与えたわけではありません。
He empowered them to work with authority.
彼らに権威を持って働く力を授けたのです。
He didn't try to micromanage, rather he sent them out to replicate the work he was doing in other places.
仕事の詳細を管理するのではなく、イエス自身がしてきた働きを真似ていくよう送り出したんです。
So rather than it being just one person doing all the work of preaching, healing, and casting out of demons, there was now 13, Jesus plus 12 apostles. So a lot more people could be reached.
ですから、たった一人で教えて癒して悪霊を追い出した時よりも、イエスと十二弟子を合わせた13人がそれを行えば、より多くの人に福音は伝わるわけです。
Let's look at Mark chapter 6 verses 7 to 13.
では最後の御言葉、マルコの福音書、マルコの福音書6章7節から13節。マルコの福音書6章の、7節から13節です。
Calling the 12 to him, he began to send them out two by two and gave them authority over impure spirits.
また、12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威を与えになった。
These were his instructions. Take nothing for the journey except the staff, no bread, no bag, no money in your belts.
また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。
Wear sandals, but not an extra shirt.
靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。
Whenever you enter a house, stay there until you leave that town.
また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまでは、その家にとどまっていなさい。
And if any place will not welcome you or listen to you,Leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.
もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときに、そこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。
They went out and preached that people should repent.
こうして12人が出ていき、悔い改めを説き広め。
They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them.
悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。
Empowerment. government, by delegating authorities to others to do the work, makes the team much more effective.
自分以外の人に権威を委任することで、そのチームの働きはもっと効果的になります。
When the members of the team are bogged down by rules and have to keep on checking every decision with the leader, then the team is not very productive.
あまりの規則で、チームのメンバーが身動きが取れず、すべての決断をそのリーダーに確認しないといけない状態があると、そのチームの生産性は減ります。
When the members of the team are given more authority to make their own decisions, it makes for a much more productive team, but it requires that the leader trust the team members.
チームのメンバーに自分たちで決断できる自治権が与えられれば、そのチームはより生産的になります。でも、リーダーにはチームのメンバーを信頼することが要求されてきます。
When we know that God has picked our team members, we can have faith they'll be responsible with the authority that is given to them.
神がメンバーを選ばれたと分かっていれば、権威が与えられた者たちが責任を果たせるという信仰を持つことができるんです。
And anyway, the authority is not ours in the first place, but it's God's.
もともと権威とは、そもそも私たちのものではなくて、神のものなのです。
And God has trusted us with it, and we need to be able to trust others with it too.
神を信じる私たちを信頼して、権威を与えられていきます。ですから、この私たちも、他の人を信頼していくことが大切なんです。
Learn to empower others just as God has empowered you.
神があなたに神の権威を与えられたように、あなたが人に権威を与えることも学んでください。
アーメン。
アーメン。